さんこんにちは、こんばんは、イオンです。さて今日は英語講師らしくですね、ちょっと英文法について語ろうと思います。私はサンド FM で音楽チャンネルクラブ1974ミュージックファンタジーというチャンネルと、もう一つ自分のキャリアをデザインしようというので、こちらは教育キャリアのチャンネルを持っておりますが、実は最近ですね、まあ、このスタンド FM の配信を含めて発信とか、まあ、なんかクリエイティブ活動を全くしていないということに気づきました。まあ、この音楽番組の方はですね、いろいろ演奏したり音楽分析をしたりと、まあ、ピアノを弾くことでいろいろやったりしますけども、まあ、とにかくですね、音声発信とか割と簡単にできるはずなんですが、ちょっと最近体調不良とかですね、いろいろちょっと考え事があってですね、あとは自分の仕事を、まあ、日々淡々とこなしていると発信してないなということで、今日は、日々ですね、ちょっと英検の今ライティングの添削をやってるので、2級をメインにやっておりますが、そこで多くの人が間違えている文法事項2つを取り上げようと思います。まあ、スタンド FM はですね、英語講師の方が、まあ、ハッシュタグ英語学習とかで、まあ、たくさんいるかはどうか、まあ、他と比べるとそんなにいないのかもしれませんが、まあ、とりあえずですね、英会話を中心に教えてる人、勉強してる人が多い印象ですが、まあ、私はですね、まあ、学習塾講師とか家庭教師とかで、まあ、どちらかというと受験勉強の、英語を教えてるのでですね、どちらかというと長文読解とか、この英文解釈、文法メインとなっております。まあ、英会話のことを語ってる人が多いので、逆にですね、ちょっと珍しいかもしれませんが、まあ、文法というと皆さんちょっとうっとなるかもしれませんけども、まあ、何かのお役に立つと幸いです。さて本題の前に私のしている仕事の紹介をちょっとします。私はですね、この英語講師として今オンライン家庭教師業をメインにしております。対象はですね、まあ、受験勉強をする学生さんはですね、中高生に英語や、まあ、その他の科目を教えておりますが、まあ、中高生今はですね、英検を取得するとですね、結構優遇される受験の制度というのが多いので、かなりの生徒さんが英検も一緒に勉強しています。なので英検を教えている生徒さんもたくさんいます。あと私は実はおすすめしたいのはですね、大人社会人も英検を取ろうということですね。まあ、世の中的に日本と韓国はなんか TOEIC の方が人気ありますけども、私は4技能あるですね、英検の方が、好きです。なんかTOEIC、あと共通テストもちょっとそんな感じですけど、情報量がすごい多いですね。なんか情報処理能力テストっぽくなってるんですけども、英検はまあ昔からのアカデミックな英文ということでですね、まあ、受験勉強とより近いのはやっぱり英検の方かなと思うのでですね、私はちょっと英検の方が好きだし、あとはスピーキングとかライティングも結構がっちりやるのでですね、まあ、アウトプットというのでまんべんなく学習できるのかなというので英検推しです。で、こんな私はですね、英検2級、まあ、英語を教えるというとですね、一般的には英検準1級以上あると望ましいと言われてますが、私は英検2級の頃から塾講師とかやってますけど、それでも海外勤務の、まあ、正社員の座をゲットしたりとかですね、あとは外資系有名な Google とか Apple とかですね、Amazon とかの仕事とかも2級レベルでもできています。ということで、キャリアを広げたい人はですね、まずは英検2級を取ってみませんかということで、まあ、私自身がですね、実際に海外のそういう仕事を掴んだっていう経験談、キャリアの話もできたりしますので、ここが私に習うと何がいいかというとですね、ただ学ぶっていうプラスアルファで、キャリアの話も相談できるよということなのでですね、まあ、今もやもやしててなんか不安だとかですね、何かを学ばなきゃと思ってるけど何をしていいかわからないっていう人は、とりあえずですね、自分のキャリアの幅を広げるために英検2級一緒に学習してみませんか。中高生または社会人の方、まあ共に基本的には夜教えてますけど、結構ですね、ビチビチ予定は詰まってるんですが、まだ少し若干枠がありますので、ぜひですね、興味ある人はスタンド FM ならレター、あとは TwitterX の方のですね DM などで連絡くれると、こちらからまた折り返しご連絡いたします。さて、それでは今日の本題ですけども、まあ、英検のこのライティングの添削をしている中でですね、多くの人が間違えているというので、実は今日は参考文献があります。こちら今見てるのはですね、たまたま準1級ですけど、これ2級を私は今特に添削でたくさん見てるんですが、まあ、2級の生徒が特に間違えてますが、準1級でも同じことを取り上げられています。使う本はですね、英検準1級ライティング大特訓という本です。さて、今の英検はですね、ちょっと英作文の比重が非常に多かったので、実は今度のですね、6月の2024年第1回からですね、要約問題とか、あと3級だと E メール問題とかですね、ちょっと英作文が1部門から2問に増えます。まあ、上の級になるとですね、1問長文が減って、その分、まあ、このライティングの要約っていうのが増えていきます。で、英検は今のですね、制度ではもうライティングをとにかく力入れないと、他いくらですね、リスニングとリーディングで高い得点を取れても、ライティング一つでこける失敗があるのでですね、まずライティングをとにかく力を入れていくっていう必要があります。まあ、そんな中でですね、 英検対策本というのは、まあ一般的には応文者のですね、過去問パスタンというのが一般的ですけども、特にライティングは2つに分かれています。で、人気あるのはですね、ジャパンタイムズ社から出ているライティングの本なんですが、まあ私もいつも2つ買って比べたりしてますが、私は結構この2級とか準1級とかですね、アスク出版というところから出ているこちらのライティング大特訓、あと実は面接大特訓というシリーズもあってですね、面接はかなりこちら人気があるんですが、ライティングはジャパンタイムズの方が人気なんですけど、私はこちらのライティング大特訓を使っています。こちらの本のいいところはですね、冒頭のところに間違いランキングということで、多くの人がですね、間違って書いてしまう文法事項をですね、説明されています。で、実は本当にこれ、私が今回伝えたい2つもランキング2つ入っておりまして、まず1個目がですね、間違いランキング6位、もう1個が8位に入っているというですね、みんながとにかく間違えるということでですね、本当にこれ毎回指摘しつかれてしまったということがありますが、じゃあまずはですね、こちらの間違いランキング6位、一体何でしょうか。ダダダダダダダッタン太鼓ということで、皆さんですね、句と節って、まあ、高校生とかで習っておりますでしょうか。まあ、名詞句というのがですね、普通の名詞またはまあ名詞の塊ですけど、節っていうのが主語と動詞があるという文章の構成となっております。で、多くの人はですね、because、なぜならという接続詞とですね、because of、こちらになると前置詞句となるんですが、これをごっちゃにして使っています。で、because of を使うんだったら、後ろは名詞または名詞句となるんですけども、皆さんですね、これ普通に because の感覚で主語、動詞、接で並べていますが、because of とか such as の後ろは名詞となるので、句となります。ここが句と節というので文法的に習ったと思いますけども、多くの人が勘違いしています。それではちょっと例文を読んでみましょう。The air quality is low because of heavy traffic causes pollution. ということで、まあ前から訳していくとですね、The air quality ということで、まあ、空気の質、まあ空気きれいとかですね、美味しいとか言いますけど、この空気の質っていうのは今低くなっていますというのが前半で、ここ because of の後に本当はですね、ポリューションとか名詞が来ればいいんですけど、これは because of heavy traffic causes pollution ということで、主語と動詞が含まれている、交通渋滞が汚染を引き起こしているために空気の質が悪くなっているというふうにつなげてますが、これ当然 because of じゃなくてですね、because だったらいいんですけども、もし because of を使いたいなら、まあ、さっきも言ったように because of pollution from heavy traffic としないといけないんですよね。まあ、ここ皆さん非常に間違いがし、あと such as とかもですね、まあ、何々のようなほにゃららということですけど、これの後ろは名詞が来るんですけど、ここにもですね、主語動詞を続けてしまうのがよくあるミスということで取り上げられていますので、もしライティングとかでですね、ついついやっちゃうよって人は注意してみましょう。そして次がですね、間違いランキング第8位は一体何でしょうか。ダダダダダダダッタン太鼓ということなんですけども、こちらですね、 increase decrease の主語を人や物にしてしまうというので、これまあ体感としてはですね、さっきの such as とか because of よりも、よく見かけるので、まあ私的間違いランキングではこちらの方が上位でしょうかね。まあ日本語だとですね、例えば今例文読みますけど、若い人々が増えているというので、まあ意味は通じるんですけど、英語はこれきちんとですね、若い人の数が増えているということで、この increase につなげたい場合はですね、 the number of young peopleHas increased というのが正解なんですけども、多くの人がですね、これを Young people have increased というので、直接ですね、若い人々が増えているってやっちゃうんですけど、必ず The number of とかですね、あとは The amount of というふうに、量や数が、increase では主語になる。これは当然反対語の decrease も同じなんですけども、主語は数や量のように測定できる名詞が必要ということで取り上げられていますが、これ本当に皆さんよく間違えているのでですね、心当たりある方はちょっと注意していきましょう。というわけで今日はですね、英検のライティング添削をしている私がですね、最近このライティングの文章でよく見かけるですね、間違いやすいミスということで、実際にですね、本も照らし合わせながら文法事項を説明していきました。まあ、先ほど TOEIC と英検の違いを述べましたけども、やっぱりこの、まずはライティング一時対策でやってですね、まあこれをほぼスピーキングに活かせるんですけども、まあそこで話すっていうことをちょっと練習するっていうのがですね、まあ日本人なんで英語がうまくならないのかというと、普段使う機会がないからというのが一番大きい原因ですけども、まあ、それでですね、この話す書くっていうアウトプットがまあ練習できるよというので、それが英検の魅力かなと思っています。まあ、私は普段ですね、教える仕事をしていて、特に一番英語っていう科目を教えてるんで、本当はですね、まあ、他の英語講師の方のようにですね、なんか英語指導チャンネルとかですね、英語のなんかトピックスとかを語ればいいんですけど、まあ、私自身がちょっと英語 ていう学問に対してですね、まあコンプレックスがあるっていうのもありますし、あとは私は結構やってること興味の幅が広いので、まあ例えばスタイフだと英語とかよりも音楽の方をまあ配信したかったので音楽チャンネルをメインにやってるよみたいな感じで、なんかこの英語についてはあんまりですね発信してきてないんですけど、まあ本当はこういうのですね、コツコツブログとかにまとめていくとですね、なんかいいことあるんだろうなと思って、なんかいいことあるよをミスタードーナツというのは関係ないんですけども、例えばブログもですね、その英語のやつ書こうと思って確かですね、なんかいろいろドメインとかも買って設置までしたかなっていうですね、まあやりかけて放置してるというですね、まあこれもよくありがちですけど、ちょっとそうですね、今年中には英語のブログもちょっと書き始められたらいいなというふうに思っています。そしてですね、私はさっき社会人の方に、まあ、英検2級をまずは最低でも取ると、まあ、これで何ができるかというと、まあ、塾講師とかの教える仕事の、まあ、受かりやすくなりますよっていうのもあります。まあ、最初はですね、自分の得意なことっていうのを教えようっていう時に、まあ、実績ゼロなのでですね、個人で完全に始めるんだったら、まあ、どっかプラットフォームを利用するか、完全に一から立ち上げるみたいな感じで集客していけばいいですけど、普通にですね、どこかの塾とかに雇われたいっていう場合っていうか、こちらでまず実績を積んだ方がですね、やっぱり集客しやすいんですけど、まあ、なかなか初心者は取ってもらえないかもしれないんですが、まあ、それでも初心者でも OK っていうところで、やっぱりですね、合格実績とかですね、教えた経験どれぐらい の年数とかどれぐらいの人を教えましたという数で示せるようにしていかないと、まあ、やっぱり集客って難しいので、実績を積んでいけばですね、まあ、私もさっき言いましたけど、私はこの細々とですね、やってきたこと、事務職の次は次にこの教える仕事をやってきたんですが、まあそこでですね、英検2級とか、そこまで高いレベルの、まあ準1級、1級持ちの人じゃなくてもですね、海外のそういう仕事をつかむことができたり、外資系、まあやっぱり Google とかの仕事をですね、できたっていうのは面白い経験だなと思ってますので、そういうキャリア選択の幅が広がるっていうのでですね、まずは英検2級取ってみましょうというのをお勧めしておりますが、まああとはですね、じゃあ英検2級を取った後、教える仕事をしたい。まああとは1から本当に自分でもうプラットフォームの手数料払いたくないから、直接お客様から個人契約でお金をいただきたいっていう時に、まあ、私はそれを立ち上げてるのでですね、まあ、どうやってそうやって集客していくかとかですね、まあ、そういうのも指導できたらいいなと思っておりますので、まあ、最終的には個人開業をしたい人、まあ、ただそこに行くにはやっぱり実績が欲しいので、まずはですね、大手のオンライン家庭教師業の、まあ、プラットフォームを利用するとか、あとは、まあ、私もカフェトークとか講師登録はしてますけど、そういうプラットフォームを利用する。まあ、今はちょっとですね、ココナラとかストアカーとかはもうですね、先行者利益の人が多くてですね、ちょっとなかなか参入難しいかもしれませんが、まあ、教える専門のプラットフォームってありますので、まあ、英語だとですね、カフェトークの他に、あとワールドトークとかもあったりしますので、まあ、そういう有名どころで、経験を積むっていうのもありだと思います。まあ、そこら辺の、まあ、どうやってやるといいかとかですね、まあ、さっき言った例えば Google の仕事どうやってゲットしたのみたいな話とかもですね、私はできますので、まあ、これは自分の体験談、一時情報ですので、まあ、よく英語の資格って持って、まあ、取りましょうって言った後ですね、まあ、よく純ジャパの人が私が1級取れましたって言っても、まあ、その人は教える仕事はしていると思いますが、多分ですね、それで海外に行けますよって言っても、その人って海外行ったことないと思うんですけど、私は実際に、英検2級のレベルでも海外の正社員の仕事をゲットしておりますので、そういう風な、まあ、ノウハウとかを知りたい人はぜひですね、私のキャリアアップセミナー的なものの方にですね、興味があるっていう風にお声掛けいただければですね、またこちらから折り返しますので、ぜひぜひレターとかコメントとかくださると嬉しいです。というわけで今日はですね、まあ、この音声配信を含め、まあ、音楽演奏とか、とにかくですね、自分から何かクリエイティブに発信することっていうのは最近多分10日間ぐらいずっとやってないと思いますので、日々やってる英語添削の中のちょっとトピックスを取り上げてみました。音楽チャンネルの方ではですね、私はいつも音楽楽しんでいきましょう、ハバファンと言っておりますし、キャリアチャンネルの方ではですね、こちらは、まあ、Let's think myself、 自分の頭で考えようということでですね、まあお子さんがいらっしゃる方は、例えば私とか他の人とかにもですね、なんか英語を習ってほしいとか、まあ、数学の成績を上げたいとか感じる方多いと思いますが、本当にそれはお子さんが自分から塾で習いたいとかですね、自発的に、まあ、そういう気持ちがないと全然ですね、学ぶ気もないのに塾に無理やり行かせたところでですね、当然ながらやる気がある人の方が伸びやすいですね。あとは本当に日々感じますけど、こちらが言ったことを素直にですね、そのままやっぱりやってくれる生徒さんっていうのは本当に伸びやすいかなと思ってですね、まあ、なかなか英検とかのこのテクニックとかもいろいろあるんですけど、こちらがこれで高得点取れてるから、まずはこれをやってみましょうって言っても、全然それをやらないで勝手にアレンジしちゃったり、自分で自己流にやっちゃったりする人いるんですが、まあそれだったらもうですね、自分で独学してくださいって話になるわけですよね。まずはやってみてほしいっていうのがあって、まあ素直さとかそういうの大切ですけど、まあ大人の方もですね、子供にやらせたいんだったら、じゃあ、 自分の背中を見せろじゃないですけど、お父さんお母さんがですね、じゃあ英検ちょっと勉強してみようと思うわって言って一緒にリビング学習するとかですね、まあ別に一緒にやんなくても中高生だとちょっと恥ずかしいかもしれないんで、まあリビングとかでちょっと勉強している姿をチラ見せするとかですね、まあそういうので一部の人は子供も一緒に勉強したりやる気が出たりすると言われています。ただやっぱりですね、親がいくらそういう姿を見せても自発的に勉強しない子はしないのでですね、そこら辺はまた別の話となりますが、まあそれでもですね、ただガミガミ勉強しろしろって言ってるだけの親よりはですね、やっぱり親自身が学んでるっていうのは子供にも影響があると思います。まあ私自身はですね、勉強に関しては自分で興味があってやってたので、親に勉強しろって多分一回も言われたことないで勝手にやってるタイプでしたが、子供心にもですね、例えば私が高校の時、母はですね、なんか生命保険とかの関係の仕事をしていて、まあなんかそれに必要な資格を2個ぐらい取って受かったみたいなのを言ってて、まあそれでなんか代理店とかも開けるよとか言うのでですね、私はその業界にも興味がないし、その資格がどんなもんなのかも全然知らないですが、ただですね、全然学んでる姿は私は見たことないですけど、まあ私が学校行ってる間とかにやってたのかですね、まあそうやって学んで実際資格を得たっていう姿を見て、私はやっぱり母ってすごいなというふうに思ったりしました。というわけで、もしですね、お子さんに勉強してほしいと願っている方でですね、まあなかなかいい方法がないっていう方の一つの方法として、自分が学ぶ姿をこう背中で見てねみたいな感じの方法もあるよっていうのはちょっとお伝えしておきます。もちろん万人に聞く方法なんていうのはありませんので、そこは誤解なきようですね。あとは日々思いますけど、やっぱりですね、教えるっていうのがこの学習ピラミッドの一番トップに来るっていうので、まあ教えるためにはですね、自分がそこの分野をがっちりと理解してなきゃいけないということでですね、こうやってまあ生徒の添削とかしてるとですね、自分もめちゃくちゃ勉強になるんですよね。あ、こここうなんだみたいになるのでですね、教えるっていうのは本当最高のこの学びになるのでですね、まあ学習意欲の高い人とか、やっぱり教える仕事とか、まあ本業でも副業でもですね、ちょっとやってみるといいんじゃないでしょうか。それでは今日は2つのチャンネル同時に流しましたのでですね、自分の頭で考えつつ楽しく日々過ごしていきましょうということで、今日は2つの番組の挨拶を最後に言っておきます。 Let's think myself and have a fun ということで、それではまた。